リンゴは踊るされど並ばず、始まりました。リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お送りいたしますのはトマト屋と
ケイタロウでございます。
さあ、33回目の配信ということで、なんか久々ですね、僕のアンカーマン。
そうだね、
久々なんだけど、うん、すげえ結局毎回喋ってる気はする
そうだね、僕がいつもアンカーマンで熊田屋さんに話を加えれるっていうパターンが最近、
ね、
多い、
ね、どんどんね食っちゃってるのが多いんで、若干ね反省はしてるんですけど、
久々にこの、
いや、うん、一応してるんだけど、うん、ここでほらアンカーマンだと最初にこの番組説明をするじゃないですか。
はいはいはい。
IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるっていうのを久々にこう喋ると、うんうん、今からする話が全くまつわってないことに関する罪悪感
今日はどんな話題なんだい。せめてモヤモヤしてるんでしょうね。
モヤモヤはしてるんだ。で、逆にね、モヤモヤを晴らすための話を、
おー、なるほど、なるほど、
したいなと思って。
聞こうじゃないの。
内容がですね、若干ちょっとね、なんだろうな、スピリチュアルというか、そういうところがちょっとある話をするので、こうなんだろう、そういうのにアレルギーのある方はちょっと多分ね、聞いてると、ところどころでちょっと不快になるようなことがあるやもしれないので、
なるほど、
こうなんか極端にそういうのにアレルギーがある方はちょっと多分ね、今回に関しては、スルーしていただいた方がいいのかなとは思うんですけども。
なるほど、ね、
今回はですね、ほいほい、ずっとずっとやりたいなと言ってたスペースクリアリングっていうのをね、テーマにしてやっていきたいんですけども、
スペースグレーじゃないのね。
スペースグレーではない、アメリカではさしてダサくはないスペースグレーの話ではなくて、
じゃなくてね、
今回はね、スペースクリアリング、スペース、いわゆる場所を浄化していくというか、クリアにしていくっていうものなんですけど、まあ日本では2010年に流行った言葉がありまして、断捨離っていう言葉がね、流行ったかなとは思うんですね。
ある
あるある。2010年断捨離は流行語に選ばれたらしいですね。
あ、そうなんだ。
これはですね、山下秀子さんっていう方がその、まあ、断捨離に関する本を出されて、大ヒットをして流行語になったんですけども、これよりももうずっと昔にですね、まあでももっと言えば もっと前、本当に風水とかの時代からあるようなスペースクリアリングっていう概念があって、それをまあなんていうか日本に、そのヨガの思想とかを加えて、日本人に分かりやすくしたのがこの断捨離っていう言葉なんですけど、まあざっくり言うと、僕はこれ断捨離はスペースクリアリングのパクリだと思ってるんで。
ああ、なるほどね。
ざっくり言うとね、悪意はないですけどね。
今から話すことこそがオリジナルと。そう主張されるわけですな。
ただオリジナルのこの、ですね、元のスペースクリアリングに関する本を、3年4年前ぐらいに読んだの記憶を元に今から喋るんで、だから、まあ、このスペースクリアリングの大元は外さないつもりでいるんですけど、何割か本当僕のその経験則というか、
なるほど、
そういうものも交えながらお話ししていければなと思います。でですね、はい、やっぱ今言ったように僕の経験則を踏まえた話になっちゃうんで、そのスペースクリアリングっていうものの本質というか、全てをしっかりプレーン、ピュアに受け取りたいっていう方は、こちらの書籍を読んでほしいなっていう本がありまして、カレン・キングストンさんというね、イギリスの方が書かれた本がありまして、タイトルがですね、ガラクタ捨てれば自分が見える。で、サブタイトルにですね、風水整理術入門。っていう書いてあるんですね。まあ、風水ってついた時点でうわってなる方は、まあ、これ止めた方がいいただなんか今から別に風水の話は一切しません。そのなんか牛虎の方角がどうのとか、鬼門がどうのとか、
金色の財布がどうのこうのとか、
そういう話は言わない。で、なぜ言わないかっていうと、この本、ほぼほぼ風水の話が書いてない。
それは題名大丈夫なのかな。
あのね、アマゾンのレビューで、風水に関することを期待して買ったら何も書いてなかったですっていうレビューがちょいちょいある。
なるほど、なるほど。
だからなんか風水って聞くだけで嫌って思う人もいるじゃないですか。
多分出した時に風水流行ってたんだろうね。
なんか流行ってたんだろうね。
多分ね、乗っかったんだろうね。
そう、思想としては風水をベースにはしてあるんですけど、結局なんかね、やっぱイギリス人が書いてるのもあって、そんなに風水してないんですよね、はっきり言って。
なるほど。
で、それをですね、この、まあ、田村明子さんっていう方が翻訳されたものが日本で出てるんですけど、これがですね、小学館文庫から出てまして、文庫本なんで超安い。514円プラス税。
ほうほうほう。
中古だったらもっと安いんじゃないかな。 というわけでこれをねぜひ非常に読むのもすぐ終わる本なんで、うん、これを聞いていただきたいっていうところで番組終わってもいい、う
ん、いやいやいやアフィリエイトを貼るわけですなそこでな
あのね前回あの竹内健麗さんっていうちょっといい方の竹内さんのさ本を紹介したじゃん
はいはいはいあれね
成田の竹内さんね成田の竹内さんの本を紹介したんですけど、はい、あれで2人ぐらい買ってくれた
あ本当にすごいねありがとうございます、
うん、ありがとうございますあの、はい、会計天国も買ってくれた
あなるほどありがとうございます、う
ん、ねあれでまあ3冊都合3冊ぐらい売れたんで、はいまあ、全部で30円ぐらいは入ってきたんだけどわかるあのね番組でね、うん、本紹介しても別に売れないから
そうかそうか
だからあの今度竹内さんに会ったら言っといて2冊は売ったって、
うん、あ分かった言っとくわこないだ会った時ない言っとけばよかったな
あーそれ伝えとけばよかったな、うん、あったのこの前、
うん、あったあったあったうんうん恵比寿で会ってくれた
あ恵比寿で会ってくれたんですね、はい、じゃあ今回はじゃあこれ終わったらぜひね慶太郎さんこのカレン・キングストンさんに、うん、会いに行っていただければ
あそうだね
今多分ね、うん、多分ねバリ島に移住してるからねなかなか会うの大変だと思うけど
でどんな話だったんだよ中は
中はね、うん、要は、うん、もういらないものは捨てましょうと
まんまだね
いや、うん、ほんとそう、うんうん、この方はあのガラクタっていう概念をまず最初に皆さんに理解してほしいんですけど、
うんうんうん、
ガラクタってまあもちろんそのもの意味通り、まあ、使えないものとかガラ、まあ、ゴミにしたりするようなものっていうのをまあガラクタって一般的に呼ぶんですけどそのガラクタの中にもいろんな種類があると、
うんうん、なるほど
これ目次を見るとねちょっと驚くんですけど、
うん、
まず第一部がねガラクタを理解する
ほうほうほう
でねこの第一部っていうのがですね結局ね、うん、7章にもわたってガラクタとはどういうものかとか、う
ん、なるほどね
ガラクタがあると、うんうん、そのでもガラクタっていうものが部屋にあるとどういう体調のなんか悪化を招くかとか、
う
ん、
ほうほうほうほうほう
そういうことをずっと書いてて、
うんうんうんうん、
でガラクタの見分け方とかね
なるほどね
もうほぼねガラクタとは何かとかについて終始書かれた本で
なるほどなるほど
で基本的にねすごい脅しの本脅迫される本
ああそう
そのガラクタっていうものが自分の家なり、うんうん、まあ実家でも部屋でもいいけどそういうところにあることによって、うんうん、あなたの人生がいかに損してるかというかそういうことを切々と書いてあると
なるほどね
でこのカレン・キングストンさんの知り合いの方とか自分自身の話で、うん、ガラクタを放置していたらこんな悪いことが起こりました
事例が載ってるわけね
いろんなケースがあってでそのガラクタを処分したり、
うんうん
まあ、処分って処分にもいろんな方法があるんですよ、うんうん、単純に捨てるっていうのも処分だし、
うんうん、
どこかに寄付するっていうのも処分だし、
あーなるほどなるほど
必要な人にあげるっていうのも処分なんですね
そうか手放すっていうのね
そう手放したりすれば処分だから、うん、で処分したことによって舞い込んできたいいこと、
うん、なるほど
っていう事例がガンガンガンガン書いてあって
そうか
だんだんね物捨てないと死ぬんじゃねえかと思うようになって
くる、
う
ん、あ本当に何か俺物にまみれてるからな捨てらんないんだよね俺
そう本当にね慶太郎さんにはねもう全てのね、うん、ジョジョの本を捨ててほしい、
いや捨てらんないよだいたいそれガラクタだと思ってないから
この本の中で、うん、あの書いてるんですけど、
うん、
ガラクタかどうかっていうのは自分が選ぶもんだから
ああなるほどなるほど
その人に言われたりして無理に捨てることはないと
なるほどね
で逆に言うとまあ今僕が慶太郎さんに言ったような、
うんうん、
俺から見たらそれはガラクタだから捨てなさいっていう強要はしてはいけませんよ
おおなるほどいいこと言うじゃないカレンさん、
うん、今まさに今僕は教えを破ったわけですけど、うん、それがもちろん他人に対してはそうだけど
うんうん、うん、
一番やっちゃいけないのは、
うんうん、
同居人いわゆる家族、
うんうん、
とかにそれを強いてはいけないと
あーなるほど、
うん、自分から見たら、うんうん、例えば親がこう溜め込んでるものとかってめちゃくちゃ無駄なもの多く見えるじゃないですか、
うんうんうんうん、
だそれを勝手に処分したりだとか、
うんうんうん、
処分しなさい処分しなさいってすごいプレッシャーを与えてはいけないと
なるほどね、
うん、ただ、
うんうん、
それはしちゃいけないんだけど自分が片付け出す本人が周りのものを整理し出すと、
うんうん、
なぜか周りの人も片付け出すことがっていう事例が多発していると
おお、なるほど。
でですね、その、まあ、そのガラクタっていうのはもう自分に、うん、もう自分の心に引くんですよ。これは、いるかいらないか。
うんうんうん。
っていうのを聞いて、で、最初からやっぱり、そのいきなり物を捨てるってかなりハードルが高いですよね。
うんうんうんうん。
だからもう確実にいらないものから先に捨てていくと。
うん。
もう昨日もらったいらないチラシだとか、なんか、そういうちっちゃなチラシとかも貯めちゃう人いるじゃないですか。
ああ、そうだね。
郵便受けに入ってるチラシとかもなんか、うんうんうん、一旦い、なんか部屋に持ってきて。
うんうんうん。
で、いるもんだったら別に見てもいいですよ。
うん。
で、しかもなのに、うん、見た後、すぐ捨てない人いるでしょ。
ああ、いる、ね。
とりあえず置いとこうみたいな。
うんうんうんうん、
うん、うん。それ良くないと。で、そのチラシっていうものは、 そこのお店とかが PR したいものことを、うんうん、そこのポスティングされた相手に伝えたところで、うん、そのチラシの役目は終わってるわけですよ。
なるほど。
だからそれ以上その部屋にあっても、
うん、
もう意味がないというか、もう燃え尽きた命だと思わないといけない。
なるほどなるほど。
でもちろん紙資源としてとかいろいろあるかもしれませんけど、
うんうんうん、
でもその紙を例えば配った会社に、うん、電話して戻す、
うんうん、
それはそれで非常に合理的とは言えない、
うん、そうだね、
うんうん、かといって別にその紙を戻したところで、うんうん、今こう森林伐採とかね、いろいろ問題になってますけど、その木が止められるわけでもないと、
うんうん、
で別に裏表印刷されちゃってるから裏紙として使えるわけでもない、
うんうん、
だからもう今あるものはもう捨てるのが一番いいんですよと、
うん、
ちなみにあのゴミは基本的にはリサイクルより捨てた方がいい場合が多いっていう見解もありますからね、
うんうんうん、
リサイクルするのはすごい電気とか、
そうだね、リサイクルの方が輸送コストとかね、コストがかかるっていうのはね、うん、よく言われることですね、
うん、結構ねアルミ缶なんかは電気が非常にねかかったりしたりしてね大変なんですけども、
うん、
でそのガラクタがあることによって、
はいはい、
まあ悪くなる事例がたくさん書いてあるんですけど、
うんうんうん、
ガラクタをどんどんどんどん捨てていくんですね、うんうんうん、捨てていくとなぜだかですね心がすごくすっきりした気持ちになると、
うん、なるほど、
うん、でこれはなかなか理由が説明できないんですけど、うんうん、僕も実際にそうでした正直。
あ、そう、自分で、
うんうん、自分でもそれはすごく感じました、
うん、そうかそうか、実体験と、うん、まあ確かにすっきりはするよね、
うんうん、すっきりはするし、
うん、
でただそのすっきりするとか、
うん、
快感になるとかだと、まあ、ちょっとスピリチュアルな世界っていうか、
うんうんうん
うん、事実が伴わない、うんうんうん、で客観的な事例をこの本は示していくわけですね、
うんうんうん、
さっきのケースの話じゃないけどとか、はいはいはい、ちょっと実際僕が起こった話とかも含めて今から話していくんですけど、
うん、
こう整理整頓されてるものが少ない状態っていうのは、
うん、
結局どこに何があるかっていうのが自分の頭の中にはっきり分かるわけですよ、
はいはいはい、
例えばもう自分の家の中に1000個ものがあると、
うん、
いや意外と1000個ってありますよ皆さんの家、
うんうんうん、
ペン1本で1個って計算するわけでしょ、
うんうんうん、
ペンが10本、お皿が10枚、
うん、
ネジが何個、うん、全然あるでしょ、
あるね、
それが部屋中家中にバーッと散らばってるわけですよ、
はいはいはい、
そうなると、うん、あれ確か家にあったよな、
うん、
って言ってわざわざ探さないといけないんですよね、どこにあるかな、
うんうんうんうん、
どこにあるかなって探さなきゃいけない、で何が家にあるか分かんないから、
うん、
あれ家にあったっけなかったっけ今買った方がいいのかな、でも帰ってなかったら困るからとりあえず買ってこう、
うんうんうん、
で家に帰ったらあると、
うんうんうん、
で重複した買い物をしてしまうと、
はいはいはいはい、
そういう実害も出てくると、だから、うんうんうん、もう家にあるものが全て自分の把握できる範囲内にある、
うんうんうん、
もしくはまあ把握できる単位のものに整理整頓されている、
うんうんうんうん、
そうできないといけないと、
うんうんうん、ま
あ、それは確かに物が少なかったら便利だな、
確かにね、あの俺前聞いたことあるんだけれども、
うん、
仕事でねサラリーマンが、うん、あの書類とかを結構こう探す時間って、
うん、
あのね1年間に6週間
ぐ
らいあるらしい、うん、時間で計算すると、
なるほどね、
うん、だから結局それも今の話に通じるわけじゃない、
うんうん、
結局整理整頓されてないからどこだろうどこだろうって、俺も結構そうなのよ、書類とか貯めちゃったりとか仕掛かり中のものがどんどん増えてきて、
ね、うんうんうん、
やっぱ自分でもこの時間無駄だなとか思うんだけれども、うんうんうん、その検索する時間、いわゆる、
うん、
家の中であれどこ行ったっけな、この間も ETC カード散々探したんだけどね見つからなかったんだけどさ、
カードの枚数が限られていて、うん、かつカード置き場っていうものがさえあれば、
うんうん、そうそうそう
そこに絶対あるはずなんですよ、
そうなんだよね、
うん、
だからとっちらかってるから結局いろんなところ探して時間だけが過ぎていくっていうのは、うんうんうん、すごい、それは実体験としてある、
そうですね、で、うん、さらに次物が減るとですよ、
うんうん、
物が減って自分が管理できるものだけになると、
うんうん、
なんと、うん、お掃除が簡単になります、
ほう、
物が減るので、
うんうん、まあ当然そうだろうな、
当然そうですね、うんうん、お掃除簡単になりますよね、うんうん、でお掃除が簡単になると、
うん、
ちょっと掃除をやってみようかなって気になる、
ほうほうほう、
モチベーションがちょっと上がる、
うんうんうん、
というか、まあ、そもそも掃除が簡単なので回数が増えるとか、
うんうんうんうん、そうだね、めんどくさいもんね、
めんどくさい、1回に1時間かかるから週に1回しかやんないけど、うん、1回5分で済むんだったら毎日やろうかな、
まあそうだね、
とかってなると、
う
ん
う
んうんうん、その分家の中が清潔になりますよね、
はあはあ、
そうなるとちょっと家の中の空気が良くなる、
うんうんうん、
あと例えば空気清浄機を置いてますけど、
うん、
その隙間とかに入り込んだゴミとかは別に空気清浄機は取れないわけですよ、
うんうんうん、
その空間が広くないと空気清浄機もフルパワーを発揮できないわけですよ、
うん、なるほどなるほど。
だから空気は汚い、よどんだままだったりするのが、
うん、
もうこんな空気清浄機どころかちょっと1日窓を開けとくとか、
うんうんうんうん、
しとけばそれでいい空気が入ってくるわけですよ。
はいはいはい。
でまあ多分風水的に言えばそこにいい気が入ってくるみたいなことを言うんでしょうけど。
なるほどね。
そんな話も書いてあったり気がするけど覚えてねえな。うん、でお掃除が簡単になると、そうすると、うん、まあ、部屋がきれいになって空気も良くなるんで、
うん、
病気になる確率が減るんじゃないか的なことは書いてあるわけですよ。
ああ、なるほどね。
うん、まあ、ちょっとそれはまあ信憑性があるか別として、ちょっと遠いかなって気がするけど、
うんうんうん、
まあ確かにまあそうかな。
まあでも悪いことはないよね。
うん、そうそうそうそう。うんうんうん、で実はこれで物を捨てるとですね、
うん、
これもちょっと結論から言いますよ。
うん、
家賃が減る。
おお。
これちょっとピンとこないでしょ。
おそれは実体験からなの？
いや今減ってはないけど実質減ったからっていう体験があって、
うんうんうん、
例えば今8畳のマンションに住んでますと、
はい、
8畳のマンションに住んでます、
はい、
で家にあるものを全て集めたら、
うん、
畳2倍分ぐらいありましたと、2畳分ぐらいありましたと、うんうん
はい、
でそのものを例えば半分にしましょうと、
うんうん、
畳1畳分に減らしましたと、
うん、
そしたら人間だけのスペースっていうその部屋の広さが単純に1畳増えたのと同じ効果になるわけですよ。今の話だと8畳のうち2畳が占有だから6畳の間で人間が生活してたわけですね今までは、
うんうんうん、
それが家賃を増やさずに引っ越しもせずに、
うんうん、
7畳分使えるようになるわけです、
うんうんうんうん、
これ実質家賃が下がったと言っても過言ではない。
なるほど。
ちょっと苦しい、
まあ、物は言いようだなとは思ったけど、
うん、でも結局ですよ、自分がもちろん自分がお金を出して住んでて自分のものももちろん自分のものが住んでるからいいんだけど、
うんうん、
人間として、
うん、
わざわざ僕らはその物を置くためにその物のためにお金を払ってるわけですよ。それって結構バカバカしくないっていう話、
うんうんうんうん、
でもう人によってはですよ、あのなんかレンタルスペースみたいな借りて、
うん
そうね、トランクサービスみたいな借りてわざわざ月額いくらとか、
うんうんうん、
今ちょっとね、うんうん、ネット上でなんか流行ってんですよ。
あ、そうなんだ。
あの月1000円ぐらいから物を段ボール何箱分預けれるとか、
ほうほうほうほう、
いうのがあったりするんだけど、うんうんうん、いやいやちょっと待ってくれと。いやだったら捨てればいいじゃんと思うんだよね。もちろん捨てれないもの、まあ、最初にあったり捨てれないものを無理に捨てる必要はないんだけど、
うんうん、
いやそれは何の意味があるんだよと。
まあそうだね、確かに俺も、うん、なんていうの、昔はね本当に物捨てられなかったんですよ。段ボールとか空き箱すら捨てられなくて、
うん、
でもう本当にその住んでるところそれこそ溢れかえっちゃうぐらいの、
うんうんうんうん、
やっぱ物の捨てられなさ具合で、でこれでも僕、うんうん、努力してちょっとは捨てられるようになったんですよ、は
い、うんうん、
あの独身時代からね、
うんうん、
でその時にやっぱり考えたのはやっぱりそう、うん、今言った通り物を置いとくのにもコストがかかるっていう風に考えただけでちょっと物は捨てられるようになったんですよ、
う
ん、
そうそうそうそ
う、うん、だからこれを取っとく、例えばですよ、なんかあるものがあったとして、
うんうん、
あのいつか使うだろうと、だいたいみんな捨てられないのっていつか使うだろうと思って取っとくんですよ。
本当だよね、うんうん、
だけどそれいつか使うだろうっていうのが余震波1年後に来たとしても、
うん、
じゃあそれを1年間取っておくコストと1年後に、うんうん、まあ今捨てて仮に必要になった時に1年後に買うコスト、
うん、
まあもしも必要だったらまた買えばいいじゃないみたいな、
うん、
まあそのね資源とかもったいないとかそういう話はまた別に置いといて、
うんうん、
コストだけの話をすると、あ、じゃあこれ使う可能性とコストを考えたら、まあ、今捨てても損じゃないかなっていうふうにちょっと思えるようになったね、
うん、そうだ、まあ、もちろんね、うん、こう例えば災害とかに対する備蓄とかはね必要な蓄えだと思うんですけど、そう今おっしゃったようにその1年後絶対1年後に使うものもあるわけじゃないですか。例えばクリスマスツリーとか、うんうんうん、
扇風機とかね、
扇風機とかファンヒーター、うんうん、それって絶対使うものはまあ置いといてもいいんだろうけど、
うんうんうん、
1年後使うかもしれないと思う。もう今年もそうだったんですよ。あの夏物の、
うん、
洋服をタンスに入れてたんですけど、うん
う
ん、
はいはい、
衣装ケースに入れてたんですけど、
うんうんうん、
今回ねそれを出すのを忘れたまま夏を越してしまったんです。
無駄だねそれは。
そう、結果使わなかったから、もうそれで、うんうん、あの秋になって長袖を出した時点で、
うんうん
う
ん、
もうそれ使わなかったやつは 1,2 着を残して全部捨てました。
あ、うん、なるほど。
だって使うべき季節に使わないんだもん。ってことは多分来年も使わないよ。
そっか、そ
っ
か。
っていう、その、まあ、棚卸し的なことを、
うんうん、
今すぐ捨てろとは言わないんですよ。
うんうんうん、
なんか、その、使うべきはず季節になって使わなかったら、捨てればいいと。
うんうん
でまあこの服を捨てることをね、あの最近あのちょっとこの番組聞いてるか分かんないですけど、あのツイッターでよくやり取りしてる大ちゃんっていうね人がいて、その人はまあちょっと洋服マニアみたいな人なんだけど、ほうほう、ファッションオタクがいてね、その大ちゃんがね、僕にもその服を捨てるのは、正直まあ俺も断捨離的なことをしたいと、スペースクリアリング的なことをしたいんだけど、服がやっぱ好きだし、まあそこそこお金を出して買ってるから捨てづらいと。
なるほど。
メンタルって、物を捨てるってすごいパワー使うんですよね。
ああ、それは言えるね。
精神的苦痛。まあ、ケイタロウさんよくわかると思いますけど。
わかるわかる、それは、
うん。いざ捨てちゃうと気持ちいいんだけど、捨てるまでのこの決断というか、ゴミ箱に入れるとことか、
ね、
すごいメンタルにこうダメージが来ると。ちょっともうきついと。あ、じゃあ僕にくださいと。
ああ、なるほどなるほど。
今もうあの大師から僕はもうどんどん服の提供を受けてますね。
なるほどね。
どんどん実は物を捨てていくようになると、物を捨てるのが今言ったように大変だと、精神的ダメージがあるっていうことを気づくんですね。そうなると、新しいものを買うときすごく慎重になるんですよ。
はあ、なるほどなるほど。
そう、これを買って仮に使わなかったら捨てなきゃいけないと。わ、それはきついわと思うと、いらないものを買わなくなるんですね。
買うときにもうそのお別れのことを考えるようになるってことだね。
そうです、そうです、うんうんうん、だからおかげで本来欲しい人のところにそれが行くようになると思うんですよ。例えば限定100個しかないものを、
はいはいはい、
なんとなく目の前にあるから買っちゃおうかなって思って買って、でも限定品なんてそんなに使わないから捨てちゃうみたいな感じじゃないですか。でも本当に欲しかったり本当に必要な人がいたりするわけですよ。
なるほど。
別に譲ればいいわけですよ。なんとなく買うぐらいだったら。っていうことをすれば、本当に必要な人に本当に必要なものが行き渡るわけですよ。まあそうするとちょっと、もしかしたらちょっと経済は滞っちゃったりするかもしれませんけど。
本当に上戸彩さんと握手したかった人がいるんだけど、なんとなく並んじゃったやつが握手しちゃった。
そうなんだよ。そうなんだよ、うん。もっとなんか多分いたと思うんだよ。
何年前の話だったの。
っていうことが起こると、例えば目の前のものを、さっきの紙の話じゃないけど、目の前のものをもったいないからって捨てるとか捨てないとかって考えるよりも、もうすでに自分のところに来てしまった段階で、もう自分のもので誰かに返したりとか、価値を生むことはないわけですよ。だから買う前に、そのお金を払う前の段階でセーブしておけば、それはまだ価値のあるものですから、適切な場所に適切な価格で配分されていくと。
なるほど。なんかちょっと違うかもしれないけど、なんかあのペットとかと似てるよね、そう考えると。
あ、それは非常にそうだと思います。
なんかやっぱりね、あの責任をね生じてしまうっていうかね。
そうそうそう。で、まあペットはさらに重いですよね。物だったらちょっと苦痛があっても、まあ捨てるだけ、まあ物にもね魂があるなんて考え方は日本にはありますから、まあかなり心苦しいですけど、まあ、ペットをなかなか、僕はそれが苦手で絶対飼わないようにしてるんですけど、
そうだね。
ね、やっぱ買ってきて3ヶ月は可愛かったけど、それで捨てるっていうわけにはなかなかいかないじゃないですか。
そうそうそう。だから僕もペットだとやっぱりそういう責任とか、まあ毎日の散歩のね、あれだとか考えると、やっぱりこう、セーブできるわけですよ、ね、犬とか可愛いなとは思うけれども、だから物に対しても同じような感覚を持てば少しはセーブできるってことだよね。
でまた物のね、物っていう物体の厄介なところっていうのは、食べ物は除きますけど腐らないんですよね。
あ、
食べ物って、まあ、さっきのペットもそうだけど、まあ、腐るというか寿命が来ると、まあ、ペットだったら死んでしまったり、亡くなってしまったり、で食べ物だったら腐ってしまったり、でそうなると強制的に捨てますよね。ペットだったら葬ってあげますよね。
そうだね。
そういう時期が来るんですけど、物ってなかなか朽ち果てない。
なるほど。
何百年後だ、なくなるのみたいな話になると、捨てるタイミングがどんどん失われていくんですけど、ただ実際そのものが、託された使命というか、使う、そのものに込められたパワーとかっていうのはもう賞味期限切れだったりとか、腐っちゃってるものが非常に家の中にたくさんあるわけですよ。
なるほどなるほど。
ただ匂いもしないし、色も変わらないし、ドロドロになったりもしないし、気づかない、
なるほど。
だからこっちから歩み寄って気づいてあげないといけない。
なるほどね。
だからもう言うなれば、もう本当腐敗臭の、すごい腐ったものがある上にあなたは今座ってるんですよっていう話。
まあ、そう、確かに考えるとね、あれだね、捨てたくなるっていうかね。
そう、残飯みたいな上に座ってんだよってちょっと考えた方がいいと。
なんかね、それ言われたらちょっとショックだね。なんかで、まあ、僕どっちかっていうか、あの捨てられないタイプの人間なんですけど、 っぱこう捨てようと思って物置とかこう整理するとき、やっぱ年に何回かあったりするわけですよ、
うんうんうん、
だけど結局ねその一個一個例えば T シャツとかにしても、
うん、
なんか思い出があっちゃうんだよね、うんうん、その思い出とのその決別の仕方っていうのがいつもどうするんだろうなって思っちゃう。
写真なんかはかなりあの思い出が積もってる詰まってる
詰まってるね、
うんうんうん、今はね一部あのデジタルというか、
うんうんうん、
デジカメとか、まあ、もっと言うとスマートフォンとかね、
うんうん、
でこうネット上に上げといてそれでを、ねうん、家族で見たりとかっていうのはありますけども、
うんうんうんうん
まあ、ちょっと本当もう10年も前だったらやっぱり印刷しておくのが ね、
そうだね
当たり前な時代で
そう今でも結構ね、うん、あのなんていうの幼稚園で買う写真とか、はいはい、友達から買う写真とかでデジタルでくれないで写真に焼いてくれる時があるんだよね、
うん、まだまだ焼き増し需要ってありますよね。
そうそうそうそうだから中途半端にデジタルとその焼き増しのが混ざってるから余計なんか厄介っちゃ厄介だよね、
うんうん
うん、
でそういうのもこうちっちゃいあのやっぱ写真屋さんとかでもらうようなあの無料のちっちゃいアルバムに入っちゃったりするじゃないですか。
あるある紙のやつね。
そうそうそうすると、うんうん、あのちょっと粗雑な紙のアルバムが何冊何十冊とかって溜まっちゃって特にねお子さんなんかいると溜まっちゃうわけじゃないですか。
またあれがねこうもらう写真屋によって違うから
あ
それがまた嫌なんだよ ねあの揃ってればまだしもね、
うん、なんでそこはもう思い切って写真を捨てるっていうとかなりね抵抗があると思うんで、
うんうんうん、
一旦その写真をその安っちいアルバムから出して、
うんうん、
3000とか5000とかの大きいバインダー式みたいな
はいはいはいあのペリペリペリって話す
そうそうそう、うん、作るような勢いで、
うんうん、
大きいのに一回再編集してみたらいいと思うんですよ思い出の再編集を。
ほうほうほうほうほう。
そうすればいらない写真ってのがちょいちょい出てくるだろうし、
うんうんうん、
多分スペース的にかなりキュッとなるはずなんですよ。
なるほどね。
それだから今あるものに対してちょっとそういう工夫をすればうまく収まるものっていうのもかなりあるわけですよ。
なるほど、
うんうんうん、なのにそこ結構ね工夫しようと思わない人が
いるのかなっていう。なるほどね。それはいいかもしれないね。あとやっぱり僕のうちはね本がすごく多くて。
なるほど、
はい、でまあまあまあジョジョもね
漫画だろ漫画
いやいやいや漫画だけじゃたまには真面目な本も読みますよ、う
ん、はいはいはい。
で結局もう何年も前のね MDN とかがねなんか2年分ぐらいガサッとまだあったりとか。あ MDN ってあの
デザイン系の雑誌でしたっけ。
そうそうそうそうデザイン、うん、コンピューターグラフィックとかのね、うん、デザイン系の雑誌がずっとこうバックナンバーあったりとか、
はいはいはい、
そういうのは、まあ、いわゆる自炊っていうかこうデジタルデータに保管して、うんまあ、捨てちゃおうかなって思うことはあるんだけれども、
うん
まあ、ちょっと今のところ手はつけられてないね。
僕も高校生ぐらいの頃から、
うんうんうん、
皆さんは全くご存じないと思いますけど、
うんうん、
ビデオサロンっていう雑誌がありましてね笑っちゃうぐらい知らんでしょ。
知らないね。ビデオサロン、うんうん、
月刊で出ててね、うん、一冊千いくらしてちょっと高めな雑誌なんですけど、
うんうんうんうん、
それの本当に毎月買っててね、
うんうんうん、
それが3年分とか4年分溜まってたんですけど、
うんうん、
ずっと家にあったのね、
うんうんうん、
で衣装ケース4つ分ぐらい千
円でした。ああそっかそっか。あそういうのもあったんだね。
そうですね。それも一気に、
うんうん、
ただまあ捨てるにはやっぱ忍びないなと思っていわゆるスキャン業者、
うんうん、あ自炊代行業者
自炊代行サービスとかってね、うんうんうんうん、一時期言いましたけどそこに全部送って PDF にして返してもらって、
うんうんうん、
全部でねもろもろほんと100冊ぐらいあったんですけど、
うんうんうん、
1冊ね200円とか150円とかでやってもらったんで、
うんうんうん、
もちろん雑誌だけじゃないですよいろんな、
うんうん、
雑誌が高いのよああいうスキャンサービスって。
あそうなんだ。
で、普通のなんていうか文庫本とか新書とかのと紙の質が違うんですね、はいはい、雑誌って。
ああなるほどね、うん、ちょっとツルツルした、
うん、そうツルツルしたやつ、
うんうんうん、
でしかもフルカラーとかで読み取りたいんですよやっぱり、
はいそうだよね、
雑誌カラーが多いから、
うんうんうんうん、
そうなると普通の文庫本とかより料金が高くなるんですね、
うん、なるほど。
で理由はっていうとそのツルツルの紙のせいで、
うんうん、
あのスキャナーのこう詰まる頻度が高いらしいんですよ、うん、
なるほど。手間がね
こう手間がかかるっていうので、うんうんまあ、高いんですけど、
うんうん、
そのせいで結局ね2万なんぼ出してね、
あ結構したね、
2万円ぐらい出して全部裁断して、
うんうんうん、
PDF にして送ってもらったんですけど、
うんうんうん、
ね結論から言うと、
うんうん、
その送ってもらった ZIP すら回答してない
せめてそこ回答してね保存とかだったらまだしも。そっか。
だからやっぱそんなもんなのよ。
まあそうなんだよね。
見ないんだよやっぱり、
うん、そうなんだよね、
うん、ただ買って1冊1000円、
うんうん
まあ、本ってやっぱね大体慣らしていくと1000円ぐらいじゃないですか、
うんうんうんうん、
一冊やっぱりね、うんうん、1000円ぐらいするものをやっぱり捨てるっていうパワーがやっぱりいると。
そうなんだよね。そうだね。だから僕もいらな本当にいらないなとか、もう趣味ね、きっぱりやめたものとか、まあ、うん、趣味をきっぱりやめるっていうか、もう興味がなくなったものに関してはね、うん、古本屋さんにね売りに行ったりとかするんだけれども、うんうん、やっぱりこう自分の血肉になってるなと思うような本っていうのはこう、うん、取っといちゃう方なんですよね、
うんうん。で今言ったようにやっぱり自分の血肉になる本、もうこの本のおかげですごく自分が成長したとか、
うんうんうん、
この本があったおかげで今の職業についてるとか、
うんうんうん、
人生がガラッと変わった、
うんうん、
いろんな本に限らずものあると思うんですよね、
うんうんうん、
でそういうものってもう使わないけど、
うんうんうん、
あの時の俺の相棒だったからってちょっと置いときがちになるじゃないですか。
なっちゃうなっちゃう。
なんだけど実はそういうものほど、うんうん、もうその物体の役割は終わってるわけですよ。
ほうほうほう。
例えばまあわかんないですけど、プログラミングをする本を買いましたと、うんうん、で、うんうん、それはもう全部マスターして、
うんうん、
まあプログラミングだと忘れ途中で忘れちゃったりするから、
うんうん、
読み返してもいいのかもしれないけど、
うんうん、
もうその本から吸い取れるものは全部吸い取りましたと、
うんうんうん、
で今の自分がいますだったら、実はその本ってもうエキスをすべて、そうパワーを吸い取ったもんだから役目終えてるはずなんです、
うんうん、
だからそれを捨てて、
はい、
捨てることによって、
うん、
そのスペースに新しい知識を増やす本を入れるべきなんですよ、
う
ん、
おお言うね。
そのスペースに、
なるほど、はいはい、うん、
だからもう大元の、うんうん、ちょっと今まではだいぶ僕の偏見というか体験談から話してきた話ですけど、
うんうん、
このカレン・キングストンさんのスペースクリアリングって思想の中には、
うん、
結局その部屋なり場所に物があることに、うん、存在し続けることによって、
うんうん、
新しいものが入ってこないんですよ、
うんうん、
ね、新陳代謝が促されない。例えば10冊しか入らない本棚に10冊びっちりあったら新しい本は入ってこれないんですよ、
う
ん、
なるほどなるほど。
2冊減らしたから2冊新しい本が入ってくるんですよ。
うん、
5冊減らしたら5冊入ってくるんですよ。
そうかそうか、
うん、その余地がないと新しいものが入ってこない。もちろん保守的にずっとやっていきたいって人はまあまあ勝手にしてくれって話なんだけど新しいことに挑戦したいとか、
うんうんうん、
これ大きくしていきたいとかっていう人が、
うんうん、
まず捨てないと新しい挑戦する権利すらないなっていうところに。
そうだね、なるほど、うん、まあちょっとかなり挑発的な感じだったけど、
うんうん、
まあそうだね、確かにな
んとなく言いたいことは分かってもらえるかなと。
自分の成長がねなかなかないのかなって今すごく反省しちゃって、
う
ん、まだこれ小町がいたら言いくるね。
まあ例えばそれもね、うん、あの広い部屋に引っ越すとか、
うんうんうん、
広い家に引っ越すとか別にしてもいいんですけど、
うんうんうん、
でもどうせね人間ってね広くなるとその分物溜め込んじゃうんだよね。
分かったよ、ジョジョと北斗の剣は捨てないけどブラックジャックによろしくは売るよどっかに。
ブラックジャックによろしくはね無料で公開されてるしね、
うん、そうなんだよね、もう紙で持ってる必要すら捨てないっていう、ね、
そうそうそう、まあもちろんそのね読む読まないに、まあ、電子書籍がいいか悪いかっていうのは、
うん
まあ、読みづらいとかって私はまあまあ前もねやったりしましたけどそれにはなりますけど、
うんうんうん、でもね、そう、全くなくなるのはやっぱり僕も、
うん、
なんかこう読み返したくなる時とかやっぱり何年かに一遍とかあったりするんで、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
だけどなんていうの、それは紙として綺麗に取ってある必要はもはやないかなと思うんだよね、
うんうん、
だから電子データとか、まあ、写真にしても本にしても、うん、電子データになってればかなり満足できるかなと思うんで、あとはその、うんうん、やるタイミングと手間だけかなっていう気はちょっとしてる。
でまあもちろん昔に比べたらやっぱ電子で残せるっていうメリットが、
うんうんうん、
メリットっていうかそういう選択肢が出てきたので、
うんうんうん、
まあ電子はまあでもハードディスクはかさむけどね。
まあね、
うちもちょっと10テラぐらいあるからさ、うん、なんとも。
でもまあまああれでしょう、普通の実物にしてみたら全然何分の1かだもん ね
2テラバイト分のさ本ってなんだよって思うじゃん、うんうん、
すごいね。図書館だよ図書館。
図書館じゃねえ、もう街とかですよ。はっきり。まあそれは今現代だからそういうことはできますけど、まあそれによってでもね、うん、ハードディスクの中にそういう腐敗物が残るっていうデメリットあるわけですよ。
まあ確かに確かに。
うん。っていうのはまあ出てくるけど、まあそこまで追求していくとね、
うんうんうん、
だんだん自分が鬱っぽくなっちゃうから、あれだけど。で、別にいいんですよ。保守的に今のままで変わりたくないって人は別にそれで僕はいいと思うんですけど、
うんうんうん、
新しいことやりたいとか、ワクワクしたいとか言ってる、うん言ってて、
うんうん、
でもなんか出会いがないとか、
うんうん、
チャンスに恵まれないとか、
うんうん、
そんなことを言ってるぐらいだったら、
うんうん、
まず自分が変わんないと、
うんうんうん、
自分が遠ざけてるみたいなもんだと僕は思うんですよ、
ね、おー、なるほどね、
うん、結果としてね、
うんうんうんうん、
っていう話が若干スピリチュアルっぽいんで、
うんうん、
なんともあれなんだけど、
ちょっとさ最後一つ聞いていい？
はい、
ちょっとさ、前回あたりから見当たらない方が約1名いるんだけども、
おう、
もうその人まさかクリアリングしてるわけではない
よ、ね、だってほら、だって今回真面目な話だから、
はいはい、
レビューにもあったけど、やっぱちっちゃいボケいらないから
クリアリングされちゃったのこれ。
あれ気づきました、やけにスムーズな進行、うん、気づきました、
ボケクリアリングって前回が確かちょっと笑いが少ないなとは思ってたんだけれども
いやだからね、まあ、ちょっと多くは語りませんけどっていうかで言うとなんかすごい不仲みたいな感じになっちゃうからいやそうじゃなくて、たまたま今回は、うん、あの収録のねタイミングが合わなくて、
うんうんうんうん、
だから裏番組やってるから、まあ、次回からきっとね、コマシーさんが出てきても、うん、差し支えないような緩いテーマに戻ると思うんです
けど、ね、
うん、
まあ、あとはあれだよね、うん、次回、僕がクリアリングされてないかどうかがちょっと心配なんだけどね若干
まあいいですよ、そのなんか、うん、会に応じて適切な人を呼んでくるっていう会でもいいですけど
新陳代謝をね促して、
新陳代謝か、なんかさっきちょっと話でも出た大、うん、ちゃんがなかなか俺呼ばれねえなっつって
だから出たい人いるのかねこんなん、
逆に出たい人いるんですかね、うん、大ちゃんは出たいって言ってたけど、
うんうんうん、
ただ普段話してる感じで見ると絶対これ配信とかになったら喋らないと思う
んだ、いや、うん、喋んないと思うね、
普通に物っていうのはすごく、うん、ちょっと風水的な話で言えば多分その物っていうのには、うん、ある程度決められた気というか、
うんうんうん、
そういうエネルギーを持ってると、
うんうんうん、
でそのエネルギーをまあ吸い取ったものはもう使わないもので、ただすごく大事にしてたものであっても、
うん、
今やっぱり必要でないものがあると、
うんうんうん、
でこれはちょっと僕の考えですけど、
うん、
もうそういう大切なものであれば、
うんうん、
あるほど、
うんうん、
やっぱり自分の手で葬ってあげるというか、さっきのペットの話じゃないですけど、
なるほど、
やっぱり自分の手で責任を持って最後は自分で捨ててあげる、
うんうんうん、
変に誰かに捨てられちゃったりとか、
うんうんうん、
なんかそういう災害とかでどっか行っちゃったりとかするぐらいだったら、
うんうん、
自分の手で責任を持って最後は見取ってあげるまで行くとかなり大げさですけどね、
うんうんうんうん、君いいこと言うな、
いいこと言うでしょ、たまには
たまには揃っちゃったけど
30回もやってるっていいこと言うでしょ、
うん、
そうか、だから変にその倉庫の奥とか押し入れの中で腐ってくぐらいだったら、
うんうんうん、
元気なうちに現役引退させてあげようよって思うわけですよ、うんうん、
なるほどね、
うんうん、
いやでもそう、今日聞いてちょっと思ったのは、
うん、
その物の役割というか寿命が必ずしも壊れたりとか、
うんうんうんうん、
汚れたりっていうことだけが寿命が尽きるっていうことじゃないんだなっていうのは今日聞いてて思った、う
ん、だから別にコマシーさんは寿命を迎えたから番組からいなくなったとかではなくて、
う
ん、
そうだ天寿を全うしたわけでもなくね、今日はただ都合がついてないだけだから、
やばいって、こんな話したら絶対なんかスナイパーに狙われるから危ないよ、
危ないよ、やめときましょう、はい、
まあ、ちょっと僕のほとんど経験談とかもう僕の話でちょっと終始進めちゃったんで、
うんうん、
まあ、実際のこのね、うん、カレン・キングストンさんの、うん、お話からはちょっと逸れちゃってる部分も多少あるとは思うんですけど、本当にこのスペースクリアリング、要はまあもうざっくりと物を捨てていくわけですよ、
うんうん、
自分のいらないと思うものを捨てていく、ただそれだけの簡単なことなんですけど、
うんうん、
本当にね気持ちがいいことなんで、
うんうんうん、
最初はすごく抵抗あるかもしれませんが、
うんうんうん、
まあ、何より、まあ、これで基本的にこの本の中には捨てたことによって運が良くなったとかってことが書いてあるんですけど、
うんうん、
ただまあ、運良くなるかは知りません、うん、知りませんけど
責任も持ちませんし、
綺麗に整頓された家に帰ってくるってこと自体でもそれだけで僕はすごく運がいいというか、
うんうんうん、
気持ちのいいことだと思うんで、
うんうんうん、
やっぱホテルとかたまに行ったら気持ちいいじゃん、
うん、
その自分に生活最低限のものしかなかったりしてさ、
まあ、そうだね、
そういうね、うん、空間を作って見て、快適に生活してみてはいかがでしょうかと、
はい、
で少しはこれでねモヤモヤが晴れる人もいるんじゃないかと思うけど、
う、ね、うん、あとはあれだね、僕らの番組がクリアリングされないようにちょっとそれはモヤモヤしてる
けどね、うん、この番組の存在意義から疑ってきたよね30回で限界だったんじゃないかとかね、
いや、やめてよそんな話、悲しくなるじゃない
いろいろ思うことありますが、ね、自分もこういう、まあ、日本でやっぱ断捨離って言葉が、まあ、有名なので、まあ、断捨離やってますよとか、
うんうん、
断捨離やってよかったですよとかって話もね、もしあればメールなんかでもいただければなと思っております、
う
ん、
はい、
この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@narabazu.com saredo@narabazu.com です。番組ホームページにメールフォームもありますので、ご活用ください。番組ホームページアドレスはならばず .com narabazu.com となっております。番組のご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなどなど、お便りお待ちしております。さあ、というわけで、今回はサクッといったかな、
うん、 そうだね。
やっぱほら、この整理整頓しろっていう回だから、うん、多少キュッとね、まとめて。
いや、っていうか、だから僕らの、あれだね、うん、僕らの番組からボケを取ったらいかに短くなるかっていうことだよね。
そうだね、真面目な回でした。あ、最後にあのもう一回だけ本のタイトル言っておきます、うん、カレン・キングストンさんの、小学館文庫から出てます、うん、ガラクタ捨てれば自分が見える、うん、風水整理術入門、うん、これね、うん、初版がね2002年とかですね。
もう10年以上経ってんだね、うん、
10年以上経ってますね。で、まあこれもちろん訳本なんで、うん、訳した本なんで、うん、本著というかその一番元の本は、うん、もう多分1900年代からイギリスだったりアメリカで出てるとは思うんですけども、うんうん、ぜひねこのあたりの本、うん、全然高くない本なんで514円プラス税、うんうん、多分アマゾンだったら中古でもっと安く出てると思いますんで、うん、まあ、中古でもいい、本当に買ってほしい、買って読んでほしい、うんうん、で僕は手元に置いてる本ですので、こちらもぜひ読んでみてもらえればなと思います。
今度
33回あ貸してかよ、買えよこれはこれぐらい買えよ、もうね並ばずメンバー全員に読んでほしい。これは推薦図書
はい、推薦図書ね、はい、
了解です、はい、というわけで33回リンゴは踊るされど並ばず、お送りしましたのはトマト屋と
ケイタロウでした。
それでは皆さん、さようなら。
リンゴは踊る、されど並ばず。